それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は第一列王記の18章の30節、もう一度見します。エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した と。これはですね、18章全体を見ていただければ分かりますけれども、エリアがこのバールの預言者と戦うわけですね。カルメル山のところで、450人のアシュラの預言者、バールの預言者と戦います。450対1です。その時にまずどちらでもいいから、ね、2頭の王子を用意して好きな方の王子を取れって言って、で先にバールの預言者たちにさせるわけです。バールの預言者たちが朝が午前中ずっとね、こう踊ったり、祈ったりいろいろするんですけども、火を下した神が本物の神だって言うんですけども、民がどっちつかずだったんですけども、それでそういうふうに言ったら、バールの預言者たちがどんなにやっても火が降りつかない。そして午後その時にエリアがお昼になった時にこう、ね、いよいよエリアが言うわけですね。それでこのエリアがみんなに民ね呼んで近寄れって言って、そして最初にしたことはないかと祭壇を築くんですね。でその後に順位の石でね、イスラエルの部隊が祭壇を築くんですが、その後に溝を掘り、水を注ぎ、牛を切り裂き、溝を掘り、面白いですよね。火をつけるのに水を注ぐんですよね。そしたらそこにエリアを乗ったら火が注がれて焼き尽くしてしまう。そして民がはっきり、このイエス様の、イスラエルの神こそイエス様の誠の神と分かるんですね。で圧倒的な勝利を取るんですけども、今日はその解釈とかそのことじゃなくて、圧倒的な勝利と奇跡を取ったんです。450人のバウルの預言者にたった一人でエリアは圧倒的な勝利を取りました。そういう奇跡が起こった時、何から始まったかというと、壊れた祭壇を建て直したんです。最初に主の壊れた主の祭壇を建て直して、そこから始まったんです。で今日はこの言葉を語られたんです。ある方は壊れてない、私の祭壇は立派だという方、神に感謝してください。否定しません。素晴らしいことです。高ぶらないでください。主の恵みがそうしています。本当に喜んで他の人たちも飛び出してほしいと思います。では自分の祭壇が壊れていると思っている方、主はあなたを愛しておられて、あなたに語ってくださいます。この野郎とかダメだなんて言われません。その壊れた祭壇を建て直しなさいって言われたんです。エリアは壊れていたこの祭壇、これはイスラエルの神、民がこのバールっていうアハブかな、王様が、ずれちゃって偶像礼拝に走ってしまって、誠の神の祭壇が壊れてたんですよ。それをもう一度建て直して、本当に誠の神に捧げるんですよ、これね、生贄をね。つまりこれは今日の解釈ですよ。ですがこれが神様、生きた神との交わりを回復しなさい。そして本当に生きた神との交わりを回復し、そこで深く神と交わり、あなた自身を下げなさいって、そこから奇跡が始まると言ってるんですね。ある方はあなたはどちらを選びますかと語られましたが、本当に生きた神様との交わりを回復することですね。でじゃあ生きた神様との交わりとは何かというと、基本的信仰生活がポイントになるんですけれども、3つ今日お話します。1つは祈りです。祈りという名詞形で言うとですね、うちの娘の名前になっちゃいますね。祈るんですね。祈る。でどこで祈るかというと、いつでもいいんですけれども、特に朝祈ることがすごく大事です。マルコの1章の35節、イエス様はどうされていたかというと、イエス様はですね、マルコの1章の35節を見ると、イエス様はこう書いてありますね。さてイエスは朝早くまだ暗いうちの来て寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。時間は書いてないけど、暗いうちの来てと書いてあるから、日本みたいに四季があれば夏は冬ではかかると思いますけれども、つまり人が起きる前にってことなんですよ。朝早く人が起きる前に起きて祈っておられた。で弟子たちが寝床が悪くてこんなになっている時に起きて、先に祈っておられて、弟子たちが起きてやってきた時にはもうイエス様は神との祈りを終えられたというか、交わりはもうある程度済んでいたんでしょうね。朝主と交わることはとても大切です。まず神と生きた交わりをしていることですね。で壊れている方、それができていない方、真剣に神に求めてください。朝あなたが神の相手で祈る祈りは、昼間にする朝の1時間は昼間のする3時間か5時間に匹敵します。それぐらい朝まず神に祈りを捧げることは重要なんですね。でこの朝神に祈ることによって私たちはね、祝福されるんです。マザー・テレサがね、こう毎朝祈ってね、みんなで祈ってね、やってた時にね、旗が広がってきてね、もっと多くの人を助けなきゃいけないと、でその 貧しさだけじゃなくて病気の人がいろいろな人もね助けなきゃいけないってことになった。そしたら時にね、なんて言ったかと思いますよ ね難しいですね、言わなかったんですね。あ、もっと祈らなければいけませんねって言ってね、どうしたかというとね、想定の時間を早くしたんです。わかりますか。そしたら働きが広がったんです。やっぱ知ってるんですね。多くの人はあれを揃えなきゃいけない、これを揃えなきゃいけないと言います。でも能力を超えたらもうおしまいです。そしたらでも祈りを知ってる人は、祈りを知ってる人は神様が御心を伝えたらそれで必ず答えられるんですね。神様の御心がどうかがポイントなんですね。祈りを知ってる人はそこで神様と交わって、神様から聞く、神様に言う、そして神様と交渉するって話はあんまり言いたくないけど、神様とこう交わりながらお願いするんですね。どんな不可能も可能になります。神様をよしと言ってくだされば、あるいは神様を語ってこられたら不可能でもなっていきます。もちろん現実に実際にいろいろしなきゃいけないでしょう。でもそれは先ではありません。まず神と祈ることが先です。神と交わることが先です。神の言葉を受けることが先です。もしクリスチャンがそれを後にしていたら世に勝てません。神様はさっきも言いましたけど、弱いものを選ばれ、コリント書で書いてある。コリント書ってね、あのコリント人の教会って、コリントの教会はね、あの賜物もらってたし働きも起こってたんです。でも誰が選ばれたかったら、この世の取り、この世の取りに足りないものって書いてあるんです。弱いもの、力のないもの、この世に取りに足りないものを選ばれたって書いてあるんです。この世の取りに足りないものがまず祈り、神に頼まないでやってたら、この世の取りに足りないものは取りに足りないから負けるんです。早くしすぎたかな。わかりますか。神により頼み、神に祈るから神が働かれて勝利を受けるし、神の技を見るんです。まず朝ごとに神の前に出て祈るってことはね、大きなポイントなんですね。でもある方は言われるんですね、本当にそう思うけどそれができない、夜遅いからって。教会があるんですね。教会に来るか、あるいは今21世紀オンライン、まあ、LINE でも Zoom でもいろいろありますけど、祈れるんですね。地球の裏でも一緒に祈れますね。まあ、地球の裏は時間が変わるけど、ね、日本だったら同じ時間ですね。祈れるんですね。いや起きれないんだっていう人ですね。一人では危ないですが、二人以上で教会で止めてあげます。ね、まあ、ちょっと知恵がいりますけどね。今日は男性の日、今日は女性の日とか言ってね。そうまでしてでも争点をしたいと思うかどうかはあなたの選択です。誰も強要しません。そうでもしてとにかく朝起きて祈るんだって、もう教会の会堂で寝てごらんなさい。みんな来るから起きたら追えない。そうしてでも朝を取る、それでも争点をするっていうことをあなたが神に真剣に求めるか願うか、それはあなたの選択です。そして本当に朝は神の前に出ていくならば、神の働きが始まりますし、神の愛がわからないってことはありません。神の愛が深く分かってきます。間違いなくさい、昼起きても神、あなたは愛されていますよ。命をかけて愛されてますよ。夕方起きても愛されてますよ。でもこちらがその愛が見えなくなって分からなくなると言ってるんです。神の愛があふれるほど注がれているけど、これね、祈るのです。特に朝に祈るのです。第一はね、そのことを強く言いなさいって言われたからね。それを覚えてほしいですね。これが一つね。次はね、御言葉、神の言葉です。なぜ予言を語るかいいかとね、もちろん吟味しないといけませんよ。でも、本当に神から来てたら神の言葉でしょ、予言は。そうでなかったとしても、信仰の言葉です、ほとんどの場合は。ね、あなたは愛されていますとかね、すべては益になりますとかね、感謝しなさいとかね、この訓練を喜びなさいとかね、全部益になりますとかって言うでしょ、普通、ね、今回だから特別です、あなたは裁かれます、どうしようもありません、苦しみなさい、苦しみなさい、もっと苦しみなさい、ちょっとぐらい苦しまないとあなたは分かりませんとか、これは井田清原誠の言葉です。言わないでしょ、そんなこと。 神から来てるかどうかは十分吟味しないといけませんけど、基本的には聖書に立った言葉を語るから信仰の言葉なんです。わかります、言ってること。まさに神の言葉じゃなくても広い意味では神の言葉ですね。言ってることありますかね。だから予言を語るとなぜかったら、それを意識して声に出し、耳が聞き、また帰る。それを30回もしてごらんなさい。神の言葉を徹底して語るんです。不信仰は砕かれていきます。本当に神から来てたら、神の言葉は霊を断ち切るから、断ち切ってくれます。でもっとあれなの、単純なのは聖書そのものに触れるんです。で、ある場合はもう語らかれて涙がぐちゃぐちゃになるぐらい語られたり触れられたり、嬉しくて感動したりします。ある場合は今読んだところ何読んだか分からない場合があります。こんなん読んでても仕方がないと思うのはサタンの惑わしです。全然仕方なくありません。いつも言いますように、毎回毎回ご飯食べるとき、美味しかったですか、美味しい日もあるでしょう。でも美味しくても食べた後、1時間経った後、さっき何食べたって書いてすぐ答えられない人いっぱいいませんか。霊の糧なんです。すごく心に残る時もあれば、なんかスーッと読み過ごしてしまうこともあるんです。でも聖霊はそれを覚えてくださって、聖書に書いてある思い起こさせてくださるって、本当にした時に思い起こさせてくださるんです。でも思い起こさせるためには、その種がないと思い起こせないのです。神の言葉に触れ続けていくと、私たちの信仰は引き上げられ、保たれ、守られるんですね。心を守れって聖書に何回も出てくる。戦場はどこかっていうと、思いと心なんですよ。その思いと心には神の言葉がいっぱい入ってると守られるんです。でも神の言葉は特にこの日本では聞こえてこないんです。テレビを見てどんな感動的な素晴らしい話をしていても、涙を流す歌を聞いても、心の金銭には触れるでしょうけど、霊の糧にはならないんです。わかりますか。新聞も雑誌もテレビも世の中もいいこといっぱい言ってくる人はいるでしょう。助けにはなるでしょう。心が励まされはするでしょう。でも霊の糧にはならないんです。神の言葉が霊の糧になるんです。すごく深く感動する時もあれば、スーッとなんか言ってしまって、あれ何だったっけって分かんない時もあるでしょう。それでも糧になるんです。なんで神の言葉を触れることがあるんです。時間を割いてますか。あなたの心のあるところに宝があるって書いてあるんですけど、このために時間を割くかどうかなんですね。サタンっているんです。本当にいるんです。だから神の言葉に触れられたら、もうどんどん固くなってるから、何とかして神の言葉から引き離そうとするんです。クリスチャンを辞めさせようとするということはしません。もう決心ついてる人には。でも神の言葉に触れなくさせられるんです。神の言葉が嫌だっていうんじゃなくて、なんとなく神様の言葉に触れない。聖書を読もうと思うと、普段しないように急に掃除をしなきゃいけないと思う。普段与えることが嫌いなのに、聖書を見出すと急にあの人にあれをあげようと思ったりする。神の言葉に触れることをサタンは忌み嫌います。心を定めてください。主の言葉を読むんだって。毎日10章読むってね、立法ではありません。恵みです。ディボーションを読む、これ立法ではありません。恵みです。サタンは立法ではありません。毎日読むところを決めることによって読みやすくなるし、それを通して神は語ってくださる。こんな恵みはありませんでね、愛する人の声は聞きたいですね。私は学生時代、毎日のように純子さんに電話をしました。当時は携帯がなかったから、冷たい寒い、寮の入り口のところに行って私の電話を聞いていたそうです。その結果、ちょっとなんかね、冷たい空気ばっかり吸いすぎてなんか咳が出るようになったとか言ってましたけれども、私も嬉しかったけど、純子さんも嬉しかったんだと思います。断らなかったから。断れなかったのかな。聖書はね、親しみ恋慕わないのはね、イエス様に対する愛がそんなもんなんです。私昨日すごい傷ついたんです。 聖書ってこんなに面白いって夕方まで上がってなかったんです、 YouTube が。で、私はちょっと奉仕に行ってたんで iPad だけこう操作してたんですね。で、ちょっとやらなきゃいけないことがあって、かなりちょっと重要なことが、でそこまでチェックいつもチェックするのしなきゃできなかった。それで夕方になってやっとコンピューターの方を開けて、あのいつもやることをやろうと思ってこうね、それをあの YouTube 出てんのをいろんなところにこう振り分けることをやろうと思ったら上がってないんでびっくりした。でそれは担当者が忘れたんじゃなくて、なんだっけ、非公開で上げてた、まあ、おそらく先に上げてたんですよ。で時間来たら公開しようと思ったんですけどしてなかった。ちょっとね2回目だったからね、あの注意しました。だけどあのそれも正直言ってちょっとねショックだったというよりもね、はぁーと思いましたけど、まあ、普通感謝しましたけど、何が気づいたかというとね、誰一人そのことに気づいて担当者か、あるいは私か、あるいは誰かに坂井さんにでも言ってくる人がいなかったんです。もし気づいていて言ってないならその程度なんです。私は神に示されてやってるんです。3年間かな、2年間以上は毎日上げてますね。文章に関してはもう3年以上ついてると思います。うまい下手は横に置いてください。あれ意識的に短くしてるんです。すぐ見れて終われるように。私は神に示されてやってるんです。私は長崎県に建てられた器なんです。皆さんがどう思うと、その建てられた器が神に示されてやってることを牧者をはじめとする人たちが一緒に真剣に取り組んでくれてないんだなってことはよく分かって、ものすごーくものすごーくものすごーく気づいたんです。こんなこと言うからまた批判が来るかもしれませんが、批判が来てもあえて言います。皆さんが示される働きをどんどんしてください。この教会は神の教会だから神があなたに語ることはいっぱいあるでしょう。でも建てられた器が神に示されてやってることは教会の核なんです。神の言葉を広めることがこの教会の核なんです。エルサレムから神の言葉が解き放たれるんです。私はあえてあれはこびないで聖書そのものを語るようにしてるんです。意識してイエス・キリストって言葉と聖書の言葉をそのまま書くようにしてるんです。人には受けないかもしれません。でも時が来た時、聖霊が働いた時、用いられるのは神の言葉なんです。うまい説教でもなければ立派なサインも全部持ち合えるでしょう。でも核は神の言葉なんです。神の言葉が一言あればそれで人生は変わるんです。神の言葉が一つあればそれで病気は治るんです。神の言葉はそれほど力があるんです。神の言葉に命と力と愛があるんです。信じてますか？神の言葉が書くなんて、時が来て聖霊が働くと、今20や30しかなくても2万3万30万ってなるって本当に信じてるんです。あのね、誰も気づかなかった。つまり神の言葉に対してそんな意識なんですよね。自分のことが忙しすぎるんですよ。自分の奉仕が忙しすぎるんですよ。私はね、神の言葉に触れるのです。何を差し置いても、あの YouTube 見るのね、3分ですよ。3分、ディボーション読むのはね5分あったら読めます。神の言葉を本当に大事にしていくと奇跡が始まるんです。そして3つ目、教会です。よく言われるのは、祈りは呼吸で、御言葉、聖書、神の言葉は食物だと言われます。まあ、あとは証しをして運動するのによく言われます。とても大事です。でも今日はね、教会ってことを言われました。イエス様を信じたとき、人は生まれます。でも私が、肉の私ね、木原誠が生まれたとき、私は個人として生まれたんです。間違いなく個人、一人なんです。でも、木原忠治という父と、木原靖子という母と木原愛子という上の姉と木原信子という2番目の姉のその家族の中で生まれたんです。私は木原誠という個人で生まれたけど、その時同時に私は木原家の長男だけど末っ子として、まあ、その段階ではね生まれたんです。わかります？ 家族の中で生まれたんです。人がボーンアゲンして生まれた時ももちろん個人として生まれるんですが、その時私の場合はまばしキリスト教会という教会で生まれたんです。そして国分寺クリスチャンセンターで育てられ、長崎、当時はだって今は長崎イエス様教会という教会に変わりましたが、その長崎イエス様教会でに使わされて働き始まったんです。大事なところなんですね。人は個人として生まれるけど同時に家族に生まれるんです。どこで育まれるかというとね、家族で育まれるんです。だから肉の家族でもね、その家族がいろいろあると大変いろいろ問題起こるわけでしょ。でこの教会で育まれていくんです。だから祈るとき、もちろん一人で祈ることはとっても大事ですが、それとともに教会とともに祈るんです。祈祷会ってあるんですよ。で別に朝も夜もやってるんです。だから来れなかったらオンラインでできるんですよ。私は祈ってるから大丈夫って堂々祈ってください。でも教会で共にいることを失ったら、あなたは片手落ちで、いつも言うように車はね、いや私はいいんだって、バイクで行くからって言うかもしれませんけど、車の方が、まあ、馬力あるって言うとバイクの人は怒るかな。でも車はね、右と左と両方あるんですね、タイヤがね。片っぽだけ大きかったらね、ぐるぐる回って前に進めないんですね。バイクだって二輪車だって二輪あるわけでしょ。前だけ小さかったり後ろだけ大きかったりしたらね、おかしなことになるでしょ。いや私は一輪車っていう人、教育士になってください。この教会とあるんですね。御言葉も自分一人にたくさんのことはいいんです。語られるでしょう。でも私たちはずれやすいし間違いやすいんです。教会に来ることによって、こうやって礼拝を通して御言葉を聞いたり、いろんな赤ちゃんの中で御言葉を聞くことによって、ずれが戻されて正しく御言葉に立っていけるようになるんです。ありますかね。今日私が話していることはものすごく基本的なことなんですね。神様はね、今日ね、明確に言われたんですよ。エリアを通して規制が起こって450人のバールの預言者にたった一人で勝ったんです。その鍵は何かって、壊れた祭壇を建て直したんです。そこから奇跡は始まってるんです。壊れた祭壇を建てなければこの後の話はない。壊れた祭壇を建て直してください。壊れたって言ってるから壊れてる人はいるんでしょう。私も含めて壊れてるんでしょうね。それを建て直したって書いてある。立て直されます。神がおっしゃってるから。ですが、祈ること、御言葉に触れること、神に触れること、そして身からの教会。もう、すごい基本的なことですけども、こうだから聖書を読むのも一人で読めなかったら、教会クラブ一緒に読めます。祈れなかったら、教会クラブ一緒に祈れます。で、一度は特に言います。朝祈ること、まず御言葉に触れることがとっても大切です。だから朝、祈り、聖書に触れ、予言する、神の言葉に。それがすごくあなたを祝福する鍵になる。毎日毎日を祝福する鍵になる。朝、あなたの愛する人のために祈るのです。あの人の上に見ておいて、神ご自身が祝福し、御国を来たら罪を行わせてください。彼が彼女がどうであろうと関係なく、あなたが見ておいて祝福し、御国を来たら罪を行わせてくださいって心を込めて真実に祈れば、その祈りは応えられていくんですね。毎日毎日そうすると神の技が起こり始めてくる。そうですね、皆さん。そして一人で戦っても難しくても、教会が共にあるから、教会と共に戦えばこれは祝福され開かれてくるんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。これから奇跡は始まり、世に対する勝利を神は信仰として表されます。でも今日話したのはものすごい基本的な信仰ですよね。その土台は壊れた祭壇を建て直すこと。お互い壊れた祭壇を立て直しましょう。そして神様の、ね、素晴らしい働きを見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。あなたは今日一言、壊れた祭壇を立て直しなさい、これを明確に語られました。私を含む私たちの壊れた祭壇を立て直してください。本当に朝ごとにあなたの前に出て祈り、御言葉に触れ、神の言葉を語り、そして様、しっかりと教会につながって神の使命と役割に生き、神の栄光を共にていくことができますように。癒しという奇跡、境内の奇跡、導きの奇跡、お仕事において、学業において、あらゆることにおいて、まさに神の奇跡と勝利を見ていくことができるように豊かに導いてください。 お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを具体的に大胆におっしゃってください。主はその願いに応えてくださいます。天の父様、今一人一人に触れ、願いに応え、体に触れ、心に触れ、人生に触れ、神の御業を表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。キリストによって命ずる、肺を完全に治れ、熱を下がれ、癌よ、腫瘍よ、ポリープよ、消えてなくなれ。膝、関節の痛み、腰の痛み、イエス・キリストによって命ずる、癒されよ。股関節に働いてください。杖なしで歩けるようになれ。背筋をまっすぐになれ。まっすぐ歩けるようになれ。耳を難聴を癒してください。聞こえるようになれ。誰の声でも聞こえるようになれ。不眠の霊、イエス様って完全に断ち切る。スマホに気をつけなさい。テレビに気をつけなさい。それは私が与えた武器です。しかしサタンもそれをつけ狙っています。本気で悔い改めて心を収めなさい。あなたは私にすがるなら、私をそれを神の栄光のために用いよう。しかしサタンも狙っていることを覚え、あなたは神の栄光のために用いていきなさい。祈りなさい。心を収めなさい。私はその時あなたに語ることがある。あなたはその言葉に従って用いていく時、驚くほど豊かに用いられていくとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。恐れてはいけません。一歩踏み出しなさい。過去の失敗に縛られていてはいけません。もうあなたは過去のあなたではない。私はあなたを新しくしたとしようさえます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。